お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今月の相手はこちら。
こんにちは、マサトでーす。イェイイェイ。
あ、案外似てるね。
アイバニーズの RG6HSHMTR が欲しいマサトでーす。
いつもの4倍セフィードさんです。やは
あり が
よ
とう
ろ
ござい
し
ま
くお
す。
願いします。案外似てた。
マサトさんにお会いしたことが一度もないもので。
あ、ないよね、確か。あ、ごめん。案外似てるっていうのは、一瞬だけ似てるポイントが1回か2回あったっていうレベルの案外似てるね。
まあ、案外ですからね。
案外ですから
ほ
ね。
んまに似てたら案外っていう形容詞いらないですからね。
うん、そうですよね。
いつもの今治です。よろしくお願い
よろ
しし ま
くお願
す。
いします。忘年会します。
よし！
おい、すいません。告知とかそういうの全部もろもろ遅くてすいません。12月6日にやります。結構
近いね。
近くて申し訳ないんですが、12月の第1土曜日っていう形になりますね。で、場所はいつも通りですね。上
はい。
野駅集合ということで、告知は改めて出しますけども、
うん、
多
まあ、やりますけ
分
ど。
18時集合ぐらいになるんじゃないでしょうかってい
はい。
う感
だから
じ
まあ、い
の。
つもの場所だから、毎年行っている羊肉を焼いて食おうと。
そうですね。3年連続で恐縮ではありますが、今年は変えようみたいなことを考えた瞬間もあったんですけども、結局、対案が大して思いつかなかったんで、今年も上野の起用門です。
はい。いいと思います。あそこ美味しいですから、普通に。
美味しいし、安いし、使い勝手もいいっていう。あと、なかなか普段行けないとことか、人数集めないといけないとか、まあそういった様々なアドがございますんで。
あとありますよね。
あ、は
だから、あそこを一人で行くと食えないんで、肉多すぎて。
い。あ、そうですよね。この前、
うん。
今治さん一人で行かれてました。ランチ
行きま
だ
し
け
た。
ど。
と、あれはランチタイムだからまだ行けたんですよ。
うん。ディナーだった
で
ら無理ですね、
も、
あれは。
ディナーは無理ですし、
うん。
実はね、ランチタイムも、
う
私、羊肉のクミン炒めっ
ん。
ていうのが好きで、それ
おい
食べ
し、
てたんですけど、
おいしいやつ。うい
や、あれうまいんやけどさ、あれ結構硬いから、顎
ん。
めっちゃ痛くなんだよ。
さようで。あ、
うん。俺、いや、美味しいんだけど、もうなんか顎しんどいって思いながら食べてたんですよ。
はあ。う
だから、そういう顎の疲れみたいなものからもみんなと一緒に行けば解放されますんで。案外ね、夜みんなで行くっていいって僕は思いましたよ。
まあ、そういう店ですからね、あそこは。
はい。
一人飲みあんまり歓迎してない店なんで。
そうそうそう。
よく言われますけど、大陸の中国、韓国、台湾もそうらしいですけども、
はい。
一人で食べる文化っていうのが基本的にないって言われますもんね、あれ。
ああ、確かに一人飯ってあんまなさそうですな。
うん。まあそういう文化なんで、
そうですよ
特
ね。
に中国はそうだと言われてますけども、一人で外食してたら馬鹿にされるというか、
あの人寂しい人なんかな、みたいな。
うん。で、いう文化があったんですけども、それを変えようとしているのが孤独のグルメのドラマらしいね。
ああ、なるほどね。
うん。
鳥飯もいいんだと。
あれで最近の若い
うん。
人の感覚は変わっていってるって、なんかで読んだことがあります。
なるほど。孤独のグルメが90年代のアニメですからね。
90年代の漫画ね。
あ、まあ、失礼、漫画でした。だから、
うん。
まあ、時代が30年経って追いついたって話なんですね。
そうですね。まあ日本はもともと
まあ、日本はも
一人
ともと一人飯食っても別
飯
にね、馬鹿にはされな
の、
いですけど
そういう文化ではあったわけですけども。はい。ということで、忘年会します。ちょっと急だったんで、可能であればという、行けたら行くで結構ですので、何卒よろしくお願いします。
そうですね。坂谷と今治に会いたい方はぜひ、
はい。
いただけたらありがたいです。
は
よ
い。
ろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。はい。今回お便り会ですが、今月もね、たくさんお便りいただいております。839.5回、先月のコメント回ですね。土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。まさとくん、よく突っ込んでくれた。カレーの味だけにスパイシーな突っ込みやったで。はあ、僕の気持ちを分かってくれたようだな。突っ込みなかったら、絶対ワイが指摘しとった。ほんまに。ということで、コメントいただきました。ありがとうございます。
なんかカレーが被ったんですよね。
あ、そうです、そうです。カレーの話してるときにね、加える年齢と書いてカレーっていうので、言葉が被って頭に入ってこうへんっていう、土屋康介さんから以前から何度かいただいておりましたけども、
そうですね。まあ、
はい。
マサトさんがカレーに、まさにカレーにね、
そうです
ファンタ
ね。
スティックに突っ込まれたわけですね。
そうですね。
はい。
うん。
ありがとうございました。
はい。まあ、ありがとうございましたとしか言え
もう、
ない
それ
で
以上でも以下でもないです。
す。そうですね。はい。
はい。
またよろしくお願いします。
お願いします。
又吉光夫さんからいただきました。いつもありがとうございます。大阪で某青年実業家氏に連れて行ってもらった小柄屋、大柄二人でも小柄屋、ハイカラ丼が美味しかったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ハイカラ丼ってこれさ、天かすと卵丼みたいなやつ？
ハイカラ丼、俺もよく分かってへんな。
わかんないよね。大阪住んでた時、ハイカラうどんつうものもあって。
ああ、あれ天かすだね。
そう、あれは天かすなんで、まあ、いわゆる関東でいうところのたぬきそば、たぬきうどんの類なんですけど。
ハイカラ丼のレシピが載ってるサイトが一個だけ発見されました。おたふくソースのサイトですが、はい、広島でも使うみたいですね。で、そこで分かったこと。かまぼこと天かす。はい、これがハイカラ丼みたいです。あ、それを、はい、卵で閉じたのがハイカラ丼ですね。この葉丼との違いはおそらく天かすっていう形になりますね。
まあ、どう考えても美味しいでしょうね。
あ、ハイカラ丼とかけうどん。
かけうどんも天かすやわ。
天かすやからハイカラ丼。ハイカラうどんですね。
ハイカラセットや。天かすだらけやないかい。でも絶対美味しいよね。
大柄飯ですね。この、
ほんまや。
ハイカラうどんとハイカラ丼。
天かすで出汁を食うっていうコンセプトじゃないですか、どっちも。
そうだね。ちょっと、タンパク質が少なすぎやしませんか。そんなこと分かって食ってんだと思うんですけども。
ここで栄養価のことを言うのはね、不粋なところはあれど、タンパク質はまだ卵あるじゃない、うん、まあ、野菜が致命的ですよね。
ああ、そうですね。それはもうしょうがないとしか。
もう、それこそ野望オブ野望って感じですけどね。
そうですね。大阪の某青年実業家氏っていうのは、まあ、一人しかいないんで、
一人しかいない。青年なのかって思いますけど。
そうだな。大阪の某青年実業家氏って、俺と年齢一緒なんだよな。
どこが青年やねん。
本当だよな。栄光の能見厚世代です。
はいはいはい。
で、今治さんからすると、一個上っていうことになるのかな。
そうですね。今治が松坂世代ですので。
そうですね。という、ありがとうございます。小柄屋、東京にもできて。
そうだね。
できないと思うけど。はい、ありがとうございます。秀野一さんからいただきました。はい。コメダのカレーパンで5時間胸焼けした話、はい。カレーパンは比較的食べれる方だが、食べ始めてからがちょっと重かったので、ここ、揚げ物メニュー多いし、ちょっと油合わなかったかなというところでした。あーはーはは。そうそう、うん。コメント会で取り上げたんですけどね。うん、はい。コメダのカレーパンサンドでしたっけ。あれを、
ね、
食べるとめっちゃ胸焼けしたっていう。油酸化しまくっとるんちゃうかまでは思いませんでした。かっこ笑いということでコメントいただきました。ありがとうございます。そうでしたか。
医者界隈からすると、
何？
カレーパンは結構鬼門ですね。
ああ、まあでしょうね。
今治はめったに食わないですね、カレーパンは。
油っこいものを油で揚げるっていう、デブ飯界隈ではよくあるパターンですけども、片足デブ飯に突っ込んでますよね、カレーパンっていう食い物は。
カレールーそのものが油を結構含んでるじゃないですか。
うん、それを油で揚げるしね。
油コーティングみたいな感じになるわけですよね。
なるほど、確かにそうですよね。
だから、コメダに限らず今治はカレーパンは実はほぼ食べない。
まあ他にも揚げ物いっぱいありますけど、トンカツにしろ、エビフライにしろ、そんなんよりは胃のダメージがでかそうですね、確かに。
でかいと思いますね。もともとカレールーが油っぽくて、さらにそれ油吸ってるんちゃう？揚げ油吸ってないって思うことあるもんね。
いや、そうだよね。
厳しいと思います。
はい。秀野一さんが胸焼けしたのも、無べなのかなっていう話ですね。第330回、ルドさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。坂谷様、ファミリーの皆様、ご無沙汰しております。ルドです。9月下旬から多忙モードに入りまして、最近少し落ち着きました。配信は欠かさず拝聴しております。冷凍食品が話題になっていたので、330回ニュース回ですね。その時に冷凍食品の話題を結構しました。はい、食堂の混雑が嫌で、あ、職場の食堂ということですね。最近は麺類の冷食を冷凍食品をレンジで温めて昼食にすることが多く、週3から4で冷凍食品利用民です。 あそうですか、かなり頻繁ですね。
多いっすね。
この番組で冷凍食品ラーメンのレベルが高いと聞いたのがきっかけだったりします。長らくセブンイレブンの担々麺を愛用していましたが美味しいですね。最近店舗から姿を消しています。セブンイレブンは入れ替え激しいですからね。在庫一掃してから値上げするのかもしれません。そうですね、値上げも激しいですから、ね、
なんだって
冷凍食品のシューマイのレベルが高いというのは同感です。業務スーパーのサンザワピンもいい線いってると思います。
何これ、ネギ餅みたいなやつ。
そうだね、あれだよ、あの美味しん坊で出てきたやつだよ多分。
スキーロッジで豪雪出られなくなった時に、
そう、
あり合わせの小麦粉となんかネギで、なんか私ローピンとかした気がするけど、作るぞとか言ったやつ、
ね、ああそうか、ローピンだね。あ、そうそう、それそれそれそれ、うん、業務スーパーでずっと前から売ってるし美味しいですよね、これは。
あ、そうなんですね。はい、
あ、どっちにも、昼食
昼食
に
は
は
しませ
んが、またの配信を楽しみにしておりますという形でコメントいただきました。ありがとうございます。冷凍食品、皆さん言いたいことあるみたいな感じですね。
中3から4っていうのは結構ですね。
まあそんな飽きないとは思いますけどね。まあ冷凍食品つってもいっぱいあるわけですから。
まあいっぱいあるもんね。チャーハン、焼きそば、ラーメン、
和もあるし洋もあるし中もあるしイタリアもあるしさ、冷凍食品、
まあ、
今時は近くにでっかいスーパーがあればっていう話ですけども、まああるんでしょうねっていう。
確かにね。そうだね。どこで買われてるんだろうね。
ルドさん書いてよね、セブンイレブンの担々麺愛用してたっていうことはセブンイレブンで買うことが多いか。あ、セブンイレブンだとちょっと週3週4食ってると、
まあ絶対もう食い尽くしてるよね
飽きてくるかな
もうパスタ含めて食い尽くしてるくらいじゃない。
そうだよね。冷凍庫ちっちゃいからね、セブンイレブン。
そうそうそう。まあね、それはコンビニの限界だよね。
うん、パスタの種類が多いかな、セブンイレブンは。
パスタ多いと思う。うん、うん、
あれかな、やっぱセブンイレブンとしては喫茶店のメニューをイメージしてるんかね、そういうのって。
ハンバーグもあるしね。
ガストとか行くと喫茶店で出てきがちなメニュー、軽食ってカテゴライズされてるんだけど。
なるほど。
うん、どこが軽食やねんっていつも思うねんけどね、あれ。
なるほどね。
ガストのスパゲッティとかね、パスタとか。
うん、そうだよね。軽食。ライトミールのところにスパゲッティやるの違うだろうって思うよね。
そう。まあでも、そういう流れがあるんかなって思うね。セブンイレブンにあんだけパスタが多いのは。まあセブンイレブンも軽食をメインに置いてるイメージはあるんだと思うんだけど。
でもさ、当たり前の話するけどさ、あの、コンビニのパスタってさ、一食成立しちゃうからね。
うん。ああ、そうだね。
本当はライトではないんだけど、ね、なぜかそういう感じになってるね。
うん、あとセブンプレミアムの冷凍食品、プレミアムじゃないかもしれんけど、
はい、
カプリチョーザのトマトニンニクパスタうまいね、あれは。
ああ、あれは美味しいね。俺も食べたことある。
かなり再現度も高くうまいね、あれは。
わかる。
ラジオ食堂で今まで一回も言ってなかったんで、ここで発表したくなったんですけども、あれはうまい。
なるほど。確かにあれは美味しいですね。う
ん、じゃ あ今治さん的にはあれが大盛りになってくれたら、だいたいいろんなことが解決するってことですね。
そうやね。あれちっちゃいんすよ。
ちっちゃいよね。あ、ごめんなさい。ちっちゃくはありません。あの、普通の人だったら一食足りる大きさですけど、今治さんは、なんか、パスタに関しては、なんお前の国ではパスタガキ道とかあんの？
なんか俺パスタになるとなんかバグるんだよね。
パスタいくら食ってもお腹いっぱいにならない。パスタガキ道とかあんのか、お前んとこは。
もう僕もアラフィフなんで、立派な。
うん。
なぜ私はパンチョで未だにメガを頼むのかみたいなのやっぱありますよね。
うん。それ、パスタガキ道ですよ、多分。
パスタガキ道か。
落ちてらっしゃいますよ、多分。
だからお米とかパンとかだったら、もっと少ない量でお腹いっぱいになるのに、うんうん、前世イタリア人なのかもしれない。
前世イタリアで、幼い年齢で亡くなった子供なんですよ、
そうそうそう、多分。多分、あの、基金とかにね、あって、あの、パスタ食べたい食べたいって思いながらこう。
死んだんだもんね。だからパスタガキ道に落ちてしまったんだな、お前は多分。
そういうことだな。世にも奇妙な物語ってそんな話ありましたよね。
ああ、あった。はい。ということで、ともさんからいただきました。
はい、
冷凍食品について思ったこと。自分の考えるご機嫌な昼食は、600グラムぐらいの冷凍食品のチャーハンを温め、ラーメン丼に盛り付け、スーパーで買った唐揚げやチキン南蛮をチャーハンの上に乗せて食べる、貝原雄山や山岡志郎さんが見たら激怒されそうな一品となってます。いいですね。当方、多分、マサトさんと同じ年齢なので、これを食べて満足はするけど、後で胃腸の関係で、耐えてしまいますが、しょうがない。後悔はしません。男の皆さんならこういうバカの一品はやってるはずだと思います。ということでコメントいただきました。ありがとうございます。
結構な量ですね。だからこの人600グラムぐらいの冷凍チャーハン確かに売ってるじゃないですか。
売ってるね。
あれ全部いくんってことですよね、これ。
あれはだいたい2食ぐらいに分けてくれっていう感じで、
そうです。
袋の裏面には書いてますけど。
うん。それを1食全部いってまうと。
そうですね。しかもその上に唐揚げとチキン南蛮を乗せると。う
ん、そら一応やられますよね。
そうですね。昔、黒沢浩二さんが、切れ食いっていう話をされてましたけど。
切れ食いという概念ね。提唱されてましたね。
ストレスが溜まりまくって、どか食いをしてしまうっていうことを切れ食いというらしいんですけども、それに近いとこありますね、はい、これは。
松の家のささみカツ丼、大盛りでテイクアウトして、ポテサラと唐揚げつけて、味噌汁代わりカップ麺、丼麺みたいな。一緒に食べる深夜3時みたいな。
ああ、似てるな。
お話、似てる。まあ、トモさんはお昼にやってますからね。
ああ、そうですけどね。
コジさん真夜中にやってらっしゃいましたからね。
そうですね。
うん、ご本人の供述によると。
俺もここまでのことあんませえへんというか。
高谷さんはそもそも本当に割と小食ですからね。
そういうのもあるし。
本気出したら食うけど、本気出さないじゃないですか、高谷さんは普段。
うん、そうですよ。600グラムのチャーハンなんか俺食えないですからね、まず。
俺は食えるやろな。パンチョメガと一緒やもんな、600って。
そう考えると恐ろしいな。
だから食えんねんけど、でもそこに唐揚げやましてやチキン南蛮が乗ると、
そうだね。
まあ、頑張ればいけるかな。
そうなん
でも、こういうバカの一品に魅力を感じるっていうのは、
わか
ありますね。
る。わかりますね。
わかる、わかります。わかります。もうこれ永遠に憧れますね、僕
月に一回ぐらいやってみたいですね。で、あとごめんなさい。こちらご報告なんですけども、こちらのニュース回330回の中で、坂谷は冷凍食品のチャーハンは味の素がうまいって言ってましたが、あれよく考えたら日米の間違いでした。
ああ、そうですか。
あれがオリジネーターですし、世の中で出回ってる冷凍食品のチャーハンって大体日米味なんで、だから、まあまあ似たようなもんだっていう気もしますけど、私の場合はいろんな冷凍食品のチャーハンを食べた結果、日米に戻ってきたっていう、そういうパターンでした。勘違いすみません。スーパーに絶対売ってるやつ。
じゃあ、本格炒めチャーハンですね。焼き豚入ってるやつですね。
ああ、それそれ。本格炒めチャーハン。
僕もこれ一番好きです。
みんな好き。
まあ、まあそうだよね。だってこれが一番クラシカルやからね。
そう。どこ行っても売ってるしね。
ああ、どこ行っても売ってる、売ってる。
あ、もう一つ冷凍食品の話題。おつじまさんからいただきました。ありがとうございます。振り返るの回で坂谷氏がそこら辺の雑多に作る中華屋よりうまいと豪語する味の素の雑シューマイと五目チャーハンを食す。蒸し器とフライパンで仕上げていないと思い、どっちも裏表示のレンチン。かっこ合ってます。はい、合ってますよ。町中華そんなに行かない、かっこ行けない、かっこ閉じる OG にも刺さる味ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ多分気に入ってくださったんですよね、多分。
まあまあ美味しいってことでしょ。
この書き方だとね、美味しいですね。
いや、だって味の素の五目チャーハンとザ・シューマイ食べて美味しくないわけないですからね。
そうですよ。
当たり前のこと言いますけど。
本当に。あの放送した後に、
はい。
ジョブチューンでね、
はいはい。
ちょうど冷凍食品の話しててね。
おうおうおう。
そういうことさ、配信のその週の土曜日にやってたぐらい、すぐ。やってたんですけども、
はい、
これが面白くてさ、どんなのかっていうと、
うん、
味の素とテーブルマークとマルファニチロの3社が集まってですね、お互いのおすすめ商品を食べ合って採点し合って、その合計値が多い順にランキングを発表するっていう、そういう企画やったんですよね。
この冷凍食品ライバル番付ってやつですか？
そうですね。
おお。
企画は面白いんですけど、それやっちゃうと他社の商品に点数つけさせてまとそんなランキングになるんかいなって思ったんですけども、
うん、
テーブルマークが思ったより入ってましてですね、
お
テーブルマークお前やってんじゃないのかっていう風になってしまったんですけども。
いやいやいやいやいや、美味しいってことでしょうよ。
その中で7位に味の素冷凍食品のザ・シューマイが入ってましたね。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、美味しいからね。ちなみになんですが、ベスト3はですね、カトキチ・サヌキうどんテーブルマーク。
はいはいはい。
ごっつうまいお好み焼きテーブルマーク。
え？
第1位、カトキチ丹念仕込み本場讃岐うどんということで、ベスト3がテーブルマークで埋まるっていうようですね。おいおい、
ちょっと、
やっとんな、やっとんな、テーブルマークお前って思っちゃった、俺。
ああ、なんか、でもそれ聞くとちょっと思っちゃいますね。いくらなんでもそんなことあるって思っちゃいますね。
そう、だから、ライバル同士で点数つけ合うわけだから、正直につけるだけ自社の商品が出にくくなるっていうのは、まあ、それは誰が考えてもわかることなんで、
そうですね。
まあ、それをやるかどうかっていうのは企業の質によってくると思うんですけど、それに関しては。はい。ちょっと面白かったです。
そうです。味の素の餃子がトップ3にも入らないで、ちょっと意外な感じがしますね。
味の素餃子が5位ですもん。
5位かい。
いや、それはねえでしょって思っちゃうな。
それはねえでしょって思っちゃうな。
うん。
あんまり言ってもしょうがないですけどね。全部食ってねえし、こっちも。
僕が言いたかったのは、ザ・シューマイは美味しいですということだけなんですけどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。漫画界です。次
は、
漫画界に関するコメント、ともさんから。最近の漫画全般は昔と比べてジャンルが幅広くなって、マイナーな漫画も多くなったから把握しづらい。そうですね。体感的にはグルメとナロー系が幅を利かせてる感じという形でコメントいただきます。 しありがとうございます。まあ、そうだね。いや、でもグルメそんなに幅利かしてるかな。ナドウ系は未だに幅利かしてるけどな。
そうなのね。まだあんなね、ナドウ系って。
めちゃくちゃあるよ。
ナドウ系っていうジャンルが世に出てからもう10年以上経たない。
経つ経つ。
それで未だに幅利かせてるって、なんかね。
まあ、これは、おそらく、感覚的には諸説あるんですけども、
うん。
転生あたりが一つの分岐点だと思うんですね。
はいはいはいはい。
転生したスライムだったけ
ん。うん、うん。
まあ、これのコミカライズ第1巻が出た時が、ナドウ元年って言ってもいいと思う。あ、ナドウ元年というか、ナドウブーム元年かな。
はいはいはいはい。
と、うん、言って差し障りないと思うんですけども、はい。転生したスライムだったけんが、講談社のシリウスコミックスから発売されたのが、2015年10月30日。
おぉ、ちょうど10年じゃないか。
おぉ、じゃあ、だな、ナドウブーム10周年ってことだな。おっかねえ。
10年間ブームであり続けてんのか。
うん、なかなかのもんじゃない、これね。とにかくね、作品は内容は置いといて、数だけは供給されまくってっからね。
供給型。
マジモンね、供給型やと思うよ。
なあ、なんか他のジャンルがもう開拓され尽くしちゃって、ナロー系ぐらいしか書くもんがないんですかね。
まあ、それもあるし、数が多いからね、原作の玉数が多いから。
ああ、なるほど、そっか。
うん。
コミカライズもしやすいということか。
そう、コミカライズもしやすいし、そこそこ売れちゃうんだよな。これもあって、うん、で、マガポケの今ランキング見てるんだけど、
うん、
1位がみーちゃんと山田さんやって、マジかって、ああ、もう暗くなっちゃう。
なんか名前だけ知ってるけど読んだことないですみたいな感じですね。
読んだことない。
ナイス。
面白いとは思うけど、もう読むとしんどいよ、これほんと。2012年新宿、夜の街でキャバクラ嬢として働く山田さんは、何をやってもダメダメな新人、みーちゃんと出会う。やる気と元気はあるものの、漢字も空気も読めないみーちゃんは周りから馬鹿にされ、かわいそうの出てるを払えてしまう。それでもけなげに働くみーちゃんの姿に、山田さんは徐々に心を控えていきって。あらすじだけはまともっぽく聞こえるように書くな、お前は。
は
あ、発達障害漫画です。
なるほど。
最近インターネットミームになってるやつですね。発達障害と性風俗産業は昔から極めて強い関わりがあるんで、
はい、はい、相性が良すぎるってやつですか。
そうです。で、これを堂々と書いてる漫画はすごいけど読むと辛いから僕はそこまで読んでないですが、は
い、はあ、なるほど、
はい、まあでも今は本当ね、ナドウ系はすごいですね。一時の勢いほどじゃないですけど、玉数だけは多いっていう感じだね。はい。橋尾さんからいただきました。新しい漫画を開拓し続ける坂谷さんの姿勢に毎度のことながら感服ありがとうございます。ただ、漫画界全体がシュリンクしてきてて、小粒な終作だけになっている感は否めない、魂を揺さぶる作品プリーズという形でコメントいただきました。ありがとうございます。俺もそう思う。今回、漫画界やったけど、今回本当に久しぶりに、ベスト該当なしって言いかけたもんね、本当もね。
あ、言いかけてたんですね。
言いかけてました。まあでも、それはそれでよろしくないんで、なんとかひねり出したっていうところはあって、今回。まあ、割と毎回、変な漫画入れてるとこもあって、ひねり出しはしてるんですけど、今回のひねり出し感はいつも以上にひねり出してる、あれは。
なるほど。
まあ、小粒にはなってるよ。
加速、加速、加速みたいな感じ？
そう、そうです、そうです。それにはね、いろんな要因があると思うんだけど、漫画界全体がシュリンクしてきててっていうのは、
うん、
実は違うんですよ。シュリンクはしてない。俺も、体感的にシュリンクしてると勘違いしてたんだけど、うん、コミックスの売り上げで言えば、ずっと B 型上がりです。だから、シュリンクはしてません。ただ、
うん、
近くシュリンクしていくとは思います。
坂谷さん、ずっとさ、もう10年ぐらい前からさ、コンビニの棚から雑誌が消えるって言ってるもんね。
言ってるし、実際消えてるしね。
減ってるよね。まあ、消えちゃいねえけど、
うん、
もう半分ぐらいになって
る
なって。
なってるでしょ。うん、で、うん、もう消えるよ。本当に消える。で、消えるとどうなるかっていうと、
うんうん、
日本の書籍の物流自体が止まる。
なるほど。
これ最近中で聞いたんだけど、
うん、
日本の書籍の物流って世界有数なんですって。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。
こんなに国の端から端っこまで書籍が流通してる国なんてないんだって。
う
ん、
ああ、でもそれはそうかもな。
まあ実際、まあ多分そうやろうなと思うよ。
思う。
まあ国土が狭いっていうのもでかいと思うんだけど。
マグリだし、あとまあそこそこ広いからな、実は日本の国土って。
まあまあそう、そうだね。広いからね。うん、まあにしたかて書籍の流通においては日本は世界有数なんですって、
うんうんうん、
で、それを何が支えてたかっていうのは、 雑誌文化だって。
なるほどね。
でも実際そうだろうねっていうのはあって。
プラストやな。
うん。実際今、リアル書店がバタバタ潰れてんのって、雑誌が売れなくなってきてるからね。うん、
ああ、なるほど。
うん。だから、ほんと雑誌が支えてきたんですよ。ここ数十年の出版文化そのもの。でも、コンビニで雑誌売らなくなり、で、今コンビニでね、売ってる雑誌、大体がね、うん、俺たち以上の年代をターゲットにした雑誌ばっかり置いてるわけね、あそこって。
そうですね。それはわかりますね、
うん。いわゆる下品な週刊誌？
まあ、文春とか新潮とか、
まあそういうのもあるけど、ブブカとか、ね。
もうあるけど、ブブカとかフラッシュとかそういう感じだよね。
そうそう。そういうのと、あと、女性向け、女性というは言っても、ちょっと高年齢向けの、あの雑誌がちょろちょろあって、うん、それで終わりだからね、今の雑誌の棚っていうのは。
わかるわかる。
っていうことは、こっからどうなるかわかるよねっていう話で。
ポップティーンとかないですもんね。
見たことないよ、最近。
うん。そもそもあの雑誌あんのかまだって思ってるんですけど。
うん、まあそれも一つあるけどね。駅のキオスクから、
はい。
夕刊誌、
夕刊富士ね。
夕刊富士とか、トースポとか、ああいうのが消えてもう10年ぐらい経つんだけど、
うん、
もう10年経ったら雑誌が消えるんだろうね、きっと。
なるほど。
そのあたりは確実に進んでっから、
うん、
雑誌が消えた時に日本の出版っていうのはなくなる。まあそれは別にそんなにネガティブな話じゃなくて、流通方法が変わるだけだからいいんだけどね。
う
ん、
で、電子媒体になるってことだよね。
いう話になるんだけど。
まあでもさ、今の話が真実だとすると、もう雑誌読まれなくなるんだよね、きっと。
うん。
雑誌というものがほぼほぼなく、ほぼほぼというか、よほどマニアックなものでない限りはなくなるんだろうね。
今は、週刊少年ジャンプよりジャンププラスの方がヒット作出してるからね、
うん、ああそうなんだ。
だから業界全体の注目度とかそういったところで言ってももう電子の方に確実に移ってるからね。最近本
当に辛い時代でんな。
辛くはないけどさ。あーいやでね、でね、電子になってくると、
うん、
週刊誌以上に作品が小粒になっていくわけ。
それはマネタイズがあんまり良くないからですかね。よくわかんないんですけど、
マネタイズはね今単行本めっちゃ売れてるから大丈夫。だしマネタイズの手段も増えてるから、それに関しては紙の雑誌よりむしろ金儲けはしやすくなってる けれども、
うん、
短期的なインプレッションを求めるようになってる。
ああそうか、だから長期的な視野に基づいて物語を作っていくってことが難しくなっていくってことですね。
絶対になってる。それは
なるほど。
ジャンプラーはそういうの多いよね、本当ね。ダンダダンにしろね、怪獣8号にしても、最近のあの手のヒットした作品っていうのはそういう傾向はまああるわね。今までの漫画文化で言うと、それの対局にあったのが、月刊作品、うんうん。
なるほど。
月刊マガジンでね、なんと孫読が20年ぐらいやってるみたいな。
ああ。
月刊ジャンプで、ワタドカピュンも20年ぐらいやってるみたいな。
息が長いのがもうできへんと。
もうなくなるよ、もう。まあ、月刊漫画誌自体がもうほぼほぼ虫の息やから、なくなるよじゃねえんだけど。それはね、あると思いますじゃなくて、まあ、目の前に現状ある。
うん、
っていうことは小粒な収作が多くはなってくるんじゃないっていう気はする。
なるほど、
うん、もう寄生獣は出てこないってことだよ。
寄生獣ったら月刊やったんですか。
寄生獣はアフタヌーンだ。
あ、アフタヌーンか。あ、なるほど、
うん、あんなんはもう出てきまへんで。
来月。なるほど、なるほど。
やし、まあ僕は散々言ってっけど、今の若い人本当に漫画読まなくなってるからね。
ああ、そうなんだ。
高いもん漫画。
あ、確かにな。ほら、僕もともと漫画読まないからわかんないんですけど、うん、若い人も読まないんですね。
うん。ネットフリックス月額980円、
ね。ああ、そうだよね。
あんだけ膨大なコンテンツ見れるのにさ、漫画一冊買ったら700円とか800円かかるわけよ。一冊にね。
一冊でね。
電子で。うん、バカみてえだよな、あんなの。僕が大好きな限界 OL キリギリギリコがね、最近単行本になったから、まあ、うん、ジャンプラで散々もう俺、ジャンププラスで4、5周してるわけだから、もう今更単行本なんか買わんでいいんやけど、好きだから買おうかなって思ったら、電子書籍で1500円ぐらいしやがって、
う
ん、お前ふざけんなってなって、豪華な紙の本やったらまあええけどやな。電子書籍で1500円かと。まあ、買いませんでしたけどね。
これは買わないね。
でも、橋場さん、ちょっとびっくりされてたみたいなんですけど、その1500円で今決してね、高くはないの。
え、じゃあもう漫画読みっていうのは貴族の趣味なんですな。
そうやで。俺、マジでも。
貴族の趣味やな。じゃあ、今ぶりは、ますます、遠のいていきますわ。
ああ、そうですか。それは残念ですね。
まあ、ね、残念ですね。まあね、日本国憲法はね、身分制を否定していて、貴族は否定してるんですけど。
はい。
しかし、一冊1500円のものを買うという趣味は。
そうですよ。
これは貴族である。
ね、当然ながら、普通の漫画 ていうのは短くても3巻長かったら40巻とか続くわけじゃないですか。
そうですな。
だから1500円かける3とか40のわけですよ。
1500かける40。あ、でも6万円か。
プレステ5かよとは。
まあでも1作品で6万は結構やな。
うん、そうでしょう。
だって昔3、400円だった、まあ300円は大げさか、420とか450ぐらいだったよね、確か。
そういうのが、今は600円ぐらい。
ああ。
その価格帯が。で、昔500円ぐらいだったのが、今700円か800円ぐらい。
はい。
1000円ぐらいだったのが、今1500円ぐらいになってるわけ。ほんまに貴族やと思うよ。
ああ。
まあ、いいや。漫画界全体が主肉してきてて、粒な主作だけになってきてるっていうのは、僕はそういうことだと思ってます。
はい。はい、
タコさんからいただきました。日清極利のトリパイタンを生産終了して、こんなあからさまなジェネリック展開一品にしてきてるのか、見つけたら買うということで、紹介していただいております。日清の冷凍食品の、今日はこってりトリパイタンラーメンっていうのが、9月ぐらいに発売されてたらしいですよ。これ未だに見つけられてねえんだけどさ。
あ、すいません。今まで買いました。まだ食ってないです。ごめんなさい。
はい。どこで売ってた？
ライフにありました。
うちのライフには売ってなかったんだよな。
で、ライフ行った時に冷食コーナー見てあるかなと思ったらあったんで。買ったんです。
でもまだ食ってないんです。
まだ食ってないんです。ごめんなさい。
しょうがねえな。ということで、食べてみたいですね。ロケットニュースさん的には、あんまり高評価じゃないですね、これ。
そうだね。
端的に言うと、金霊の天下一品の方が美味しいとはなってますね。
金霊がドロッとしてるけど、日清はトロッとしてる感じって言ってるから。
うん、
トロッとったものは天一こってりじゃねえよな。
っていう感じにはなってるみたいですね。わかんないですけども、食べてないんでね。今林さん、食べたら感想ください。
申し訳ありません。
あの子供勝元さん、地元じゃ負け知らずなのに、福岡市内ならば並ばず行ける地方の名店3選。台湾まぜそば麺屋花火、天神大名店、骨付き鳥一角中洲店、旭川ジンギスカン大黒屋西中洲店ということで。はあ、そうなんでっか。いいですね。
全部あるんですね。これ坂谷さん、この3店は全部行ったことあります？
ある。
今治は残念ながら一角以外行ったことがなくてですね。
ああ、そうなんですか。
旭川に住んでいたにも関わらず大黒屋行ったことないんですよ。
大黒屋できたの最近ですからね。それはしょうがないと思うんですけど。
あ、最近なんですか？
最近ですよ。しかもこれね、七発いけるっていうね。
そうだよね。
ああ。
福岡行って、一角行くとかちょっといいよね。
それでもそれでね。
あ、でも一角だったら東京にあるか。
あるある。あるある。
あるな。
うん。麺屋花火は東京にもあると思うよ、多分。
俺台湾までそば食ったことないもん。
あ、そう。ファミリーマートの冷食が結構レベル高いから。
あ、そうなんですか。
あれで十分、とは言わないけど。
ま
あ、
体感できますかね。
はい。まあ、かなり近いもんにはなってると思いますよ。台湾
ま
ぜそばなんてそんなにね、気合い入れて真面目に食う食い物じゃないですから。
なるほど。
体感するだけだったら冷食でいいじゃない。大黒屋が行列なしにいつでも行けるのが一番羨ましいかな。
あー。ジンギスカンだもんね。
未だにね、湯島のダルマ。
あ、はいはい。
ジンギスカンのダルマ。未だに入られへんからね。
マジで俺ダルマも行ったことないんだよね。
はい、そうですか。
いや、まあ、しょうがないよね。自分が住んでた時は松尾ジンギスカンぐらいしかなかったからね、割とマジで。
ああ、そうですね。
まあ、そもそもジンギスカンって外で食うもんじゃねえしな。
ああ、そうですね。
まあ、そう言っちゃうと元も子もないんですけど。
はい。今林さんからいただきました。いつもありがとうございます。良質なマグロの血合いを見つけたので、ネギトロ風にして食べ、残りをしぐれにしている。見て、この飴色に輝く圧倒的全能感という形でコメントいただきました。ありがとうございます。
当然、生活クラブってことなんですけど。
あ、生活クラブ。
生活クラブってね、店行くとたまにマグロの解体ショーをやるんですよ。
そう、いや、そんなことやってんだ。
やってる。まあ僕行った時たまたまあって、
うん、
で、まあ皆さんはお刺身の方に、を見てるんですけど、
うん、
僕はその刺身コーナーの外れの方を見て、あ、血合いあったみたいな。
血合い。
血合い。俺、マグロの血合い大好きやね。
安い割にはうまいですよね、マグロの血合いは。
うまいです。ほんと、ただひたすらに水に何度もつけて血を抜くっていうところだけめんどくさいんですけど。それはやりますね。それやんないとちょっとさすがに生活クラブといえでも美味しくは食べらんないですし、近所のスーパーで、なんか水汲めるってあるじゃないですか。
あるね。
僕も汲んでるんですけど、
うん、
1つのポリタンク4リッターなんですよ。
はい。
4リッター使い切ります。
マグロの血合いの。
はい、血抜きに。
血抜きに。
はい。で、4リッターなくなったら、まあもうやめようかなって感じになって、一応それで食べてますけど。
ああ、そうなんだ。それくらいやらないと、ネギトロ風にして食べるまではなかなかいかんってことか。
いかんですね。それでもちょっと生臭かったですからね。この時はまあ、ネギとか生姜とか入れて食べましたけど。 シグレニにすると、まあ、
まあ、
全然臭みはなくなりますけどね、さすがに。
シグレニはどうやって食うの？
そのままご飯に乗せて食いますけど、
はい、
この写真の時は結構煮汁なくなるまで煮詰めたんで、
うん、
余裕で1週間ぐらい持つんですよ。
うん、
毎日ちょっとずつ食べてました。朝ごはんと。
ああ、なるほどね。ありがとうございます。次。
はい、
あの頃の勝原さん、巻きのうどん、椎茸うどん。はあ。なんでこんなにニッチなトッピングが毎年数量限定で出されるのか分かった。グータミンさん、イノシンさん、グアニルさん、ありがとう。ああ、そういうことね。旨味の塊なのね。かき揚げあたりで油追加しても良さそうという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
自分で書いてあるのね、これ。巻きのうどんのホームページ見たら。
そういうこと？
三大旨味成分でうまさ倍増。グルタミン、イノシン、グアニル、三大要素の相乗効果を味わいください。
ああ、すごいね。この三大旨味の相乗効果っていうのは、かの有名なラーメン漫画、ラーメン八犬伝の藤本くんと芹沢さんの最終決戦で藤本くんが出したラーメンがそれやったね。
あ、そうだったんですか。
イノシンさん、グータミンさんの次のグアニルさんも追加したラーメン。
はい、うん、そう、僕、グアニルさんって何やねんって思ってたんですけど、あるんですね。
うん。
俺、マジで知らんわ。
まあ、俺もラーメン八犬伝で知ったぐらいだから、あんま大きなこと言えないんですけども、らしいですね。
だってさ、うちらの教科書であるところの美味しんぼでグアニルさんって出てこなかったよな。
ああ、確かに、あんま聞いてないな。
だって、ラーメン勝負の時にさ、
グータミンさん、イノシンさん出てきたけどね。
そうそう、イノシンさんに偏りすぎて暗い食べ物じゃなくなってるから醤油足すみたいなあったじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう。
あの時は、シローが作ったラーメンがイノシンさんに偏ってて、そこにグルタミン酸を足すことによって客を取り戻すみたいなストーリーだったけど、
うん。
グアニルって何？って今思ってます。
ああ、まあ、それが、キノコとかのね、
そういうことなんでしょうな。
に入ってる旨味成分で。まあまあね、それは、なんとなく僕は体感的に分かってるじ
そうだ
ゃ
ね。まあ、キノコに出汁があるってのは知ってるもんね、なんとなく。
ん、うん。なんとなく、キノコって、植物カテゴライズ、勝手にされてるから、僕らの頭の中で。
されてる、されてる。
だから、なんとなくグータミン酸なのかな、レベル
うん。
で考えて
そ
た
うそう。
んです。
まさにそう思ってた。俺、キノコってグルタミン酸やと思ってたんやけど、グアニルってやつなんか？
うん、そうだね。
知らんけど。
まあまあまあ、所詮アミノ酸の一部だから、まあそこまで大きくは変わらないんだとは思うんだけど、だけど、それの相乗効果っていうのがね、あるんですよね。
いやー、今、マキノードのホームページ見てるんですけど、椎茸そば530円。確かになんか、すっごい地味なビジュアルなんですけど、
まあ、椎茸やから
めっち
な。
ゃうまそうですね。
まあ、うまいでしょうな、
めっ
それ
ちゃう
は。
まそうです。
椎茸入れるとうまいんだよな、出汁が。
うまい。
椎茸単体の出汁って別に美味しくないねんけど、
わかる。
他で出汁が出た時に椎茸入れると、ね、うまいんだよね、あれは。
じゃあね、動物性タンパク質を補強させると最強にうまいよね。
そうだよね。まあ、
あの
で
さ、
も、
昭和のお母さんが作るスパ
うん。
ゲティミートソース。
うん。
パスタちゃいますよ。スパゲティミートソースに椎茸入れてるってありませんでした？
お前んちだけや。
い
それ
やい
は。
や、ちゃうよ。ちゃうちゃう。これ
ち
ち
ゃ
ゃ
うう
ね。
の、ちゃうの。
うん。昭和の料理本とか見たら載っとんね。
ええー、そうなんだ。ああ、そっ
うん。
か。
昔そう。もちろん、うちのおかんもあってんけど、
うん。
うちだけやない。
知らん
なん
か
な
っ
ら、
た。
なんなら俺のおかん、クリームシチューあるやん。あ
うん。
れ作るときも椎茸入ってて。
ああ、まあ、うまそうではあるけ
い
ど、
や、めっ
へえ。
ちゃうまい。
なるほど
うん。
ね。
もう干し椎茸ですけどね。生より干しのが絶対うまいですけど。
まあ、煮込み料理だったら干しでも生でもね、食感変わらへんからね。
そうやね。だから
う
干し椎茸戻してクリームシチュー入れて、
ん。うん。
ね。で、そこにまあ豚のひき肉とか鶏肉とかあると、もうめっちゃうまいんですよ。
元のね、レシピでもマッシュルーム入れるからね。そ
ああ、
れ
そうだよ
の
ね。確かに。
置き換えみたいなとこはあるんだと思うんだけど。
そうだよね。マッシュルームより椎茸の方が日本では圧倒的に手に入りやすかったからね。今はどっちでもよい。ね。
そう
あんま
だ
変わんないけど。
ね。羨ましいですね。ありがとうございます。第4位かさんから、かつや全力飯、食レポ2連発。
はい。
かつや全力飯1発目、牛、鶏、豚のプルコギビビンカツ丼。またこれか。かっこ温玉付きかこと汁。最近多いトリプル丼系。そうだよね。最近多いよね。トリ
多
プ
い
ル
よな。
丼カツや。ピビンダ、ヤンニョムダ言ってみたけど、赤い甘辛いタレがかけてあれば韓国風で問題ないよな。という、カツヤサイドの力強い主張を感じるいっぱいである。でも、カツの味は今一つ。そうなんだ。プルコギ選手の突破力勝ちという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
すいません、これ食べてないんですけど、プルコギだけでええやんっていう感じのメニューっぽいですよね。
そうですね。二発目。カツヤ全力飯。タレカツ丼。かっこ、ささみ、エビ、半熟卵。ああ、いいメンツですね。これはなかなか。食べてないですけど。11月カツヤは3年連続でタレカツ。なるほど。この粗めのパン粉の衣がタレを十分に吸収していて、噛むと ザク、ジュワな感じなのが良い。
褒めてる。
高評価。エビフライが香ばしくてよく合う。卵のフライが思ったよりうまいのも、このままの美味しさ要素あるなぁ、という形でコメントいただきました。
非常に評価が高いですね。
高いですね。11月まだ間に合いますよ。行ってくださいね。俺は行かないと思いますが、行ってくださいね。
俺も行ってかさ、高いんだよ、最近。
カツヤ？
うん。残念ながら値上げしたからさ、価格競争力が失われてきておってな。
カツヤ？つい最近までは結構価格競争力があったからね、カツヤ。
そうなのよ。かなり頑張ってたやん、カツヤって、うん。ちょっとそろそろ限界迎えてきた感があってさ。
ああ、そうですね。確かにな、この、ダイオウイカさん絶賛のタレカツ丼、890円、うん、税込み979円。まあ別に高いとは思わないんだけど、鶏ささみ、エビ、半熟卵が乗っててね。だけど、以前のカツヤさんだったら確かにもう100円、200円安かったな、これは。
うん、だってカツ丼梅がとうとう、税込み682円になったからね。500円切っちゃってるわけですよ。いや、まあしょうがないのはすいません、わかってますよ。ね、分かってるんですけど、なんか他のとこと比べてカツを選ぶ量が一個減ってしまったんよね。
ああ、そうですか。牛、豚、鶏のプルコギピビンカツ丼はそんなに食べたいと思いませんけど、タレカツ丼はまあまあ食べたい。
俺今のメニューで一番食べてるのはニコタマカツ丼ですね。
何ニコタマカツ丼って
。あ、だからほら坂谷さんのおっしゃってたディストピア系の話ですよ。卵が安いから。
ああ、はあ。
カツ丼梅あるじゃないですか、うん。あれにもう一個卵を足しましたっていう。
それでニコ玉カツ丼、なんか、まあ、ええけどさ。それ
だから、カツ丼梅より100円高いんですよ。
ああ、なるほど。
で、卵がもう一個あるから、まあ、写真を見比べると、うん、具材のボリュームが、卵一個分かさ増しされるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。それでまあ、そのボリュームが増すみたいな。
まあ、いいですけどね。嫌ですね。
そう、だからね、坂谷さんのおっしゃるね、日本は貧しくなっているのを、もう、どこもかしこも月見だみたいな話。その間の手が勝也にも確実に及んでいるという。
残念ですね、それは。
グランドメニューですけど、新メニューなので。
あ、はいはいはい。
うん、ちょっと食べてみたいなっていうのは、これはありますね。あと、トンテキ丼食ってみたいですけどね。まだ食ってないんですけどね。
え？カツヤでトンテキ丼なんかあんの？あ、ほんとや。トンテキとロースカツ丼ってある。あ、トンテキ丼もある。
実はこの全力飯の方より、グランドメニューの新メニュー食わなあかんのよ。
あ、ほんとだよね、それは。カツヤのトンテキはな、そこまで評価高くないんだよな。
あ、じゃあ、坂谷さん、トンテキとチキンカツ丼で様子を見るという手も一応あります。
カツヤって、焼き物のメニューがないんで、もともとね、揚げ物屋さんだからね。
そうだね、あれ確かにどうやってんだ？焼いてんのか、
うん、オーブンでやってんじゃないとは思うんだけど、多分ね。
さすがに優先じゃねえだろうしな。
うん。カツヤさんのトンテキはあんまり評価してないですね。松屋さんのトンテキはギリ評価してるんですけど。
まあ、あそこはもうね、もともと焼きね、鉄板ありますからね。
うん、そうそうそうなんだよね。はい。
ありがとうございます。
はい、こちらです。今治さんへのね、お礼のお便りです。
ほうほうほう。
本名読んでいいのかな？ちょっと一旦。
どうなんすかね？一応ペンネームにしときます？
一旦やめときます。シャブロー Y さんという方からいただきましてありがとうございます。ね、ありがとうございます。橋場さん。先日、公務員採用の論文試験、大阪府堺市、途中で DX について出題されました。1年ほど前のラジオ食堂で、モバイルオーダーが流行っているが、業務の効率化に過ぎず、DX ではない。DX の本質はデジタル技術を活用した組織変革であり、それができている日本マクドナルド社は企業価値を高めていると、橋場さんが話しておられました。そのおかげで DX を論じることができ、ラジオ食堂は公務員試験対策になることが実証されました。たまたまやろ。これからも MBA 知識のご教授をお願いいたしますという形で、おめでとうございます。
素晴らしいですね。やっぱり私の溢れんばかりのインテリジェンスが、リスナーの、まあ、就職活動なのか分かりませんけども。
まあ、就職活動
でしょ。影響を及ぼしてしまった
。間違いなく採用試験ですから、う
ん。このコメント読んで一番最初に思ったのは、はい、論文試験の問題を見たときにラジオ食堂を思い出したのかってことですよね。
どういうことですか？
だってこれ論文試験でしょ？その場で書いてるよね、きっと。
そうだよね。
どうしよう。自分の将来がかかった試験なのにって考えてるときにさ、ラジオ食堂のこと思い出すかね？
いや、知らんよ、それは。今までさ、いろんな物事を見聞きした中、中の一つに入ってたっていうレベルでしょ、それは。
思い出したんでしょうね。
うん。
僕は自分がこの話したの完全に忘れてたんですけれども。
まあ、さすがに僕は覚えてましたけど。
僕も読んで思い出したんですけど、多分DX と IT をごっちゃにした論調が多いみたいな話はしたなと思っていて。
ああ、そうそう。あれでしょ？社内で DX、DX って言ってる連中が鬱陶しいなって思ってたんでしょ？君は。
あ、そうです。僕はね。欲しくてしょうがないです。うん、物事の違い分かってねえやつ多いって常日頃から思っているので。
うん、まあ、でも良かったじゃない。公務員に受かって。俺も大学の時に に、
うん、
経済学部の論述試験で90年代バブルについて問題あった時に、
お
福本信行の銀と金で主人公が喋ってたことをそのまま書いたら受かったで。
まあそれは立派な教養ですからね。
ね、銀と金で平田銀次が喋ってたことをそのまま書いたら受かった。そんな感じでしょ多分。
じゃあな、まあ、ほら、論述の試験ってあれ、レポートとちゃうから出典書く必要ないからね。
ああ、あ、そっか、そうだよね、確かにね、
うん。うん。だから自分の意見を書きゃいいんであって、その自分の意見がたまたまね、過去に見聞きした他人の意見に影響されたものであったとしても、
うん、
それは全く不合格の理由にならないからさ。
そうですね。ああ、よかったですね。あと、MBA 知識のご教授って書いてありますけど、DX の話は MBA 知識には含まれないですよね、多分。
あの、正直、今までが MBA 取った時って、まだ DX って言葉世の中になかったと思います。
だよな。
うん、10年前なんで、今までが MBA に。
だよな、だよな、そんな時期だよな。
うん、だからその時は DX って言葉、僕は MBA の中では聞いたことがなかったし、世の中にも多分ほとんどなかったんじゃないだろうか。
うん、まあ、そうだよね。
チャブローさん、受かったんですかね、公務員。
ああ、受かったとは書いてないのか。
そうなの。
ちゃんと、あの、問題に答えをかけたというところまでやかって。
そうそうそうそう。そうそう。
まだわからへんな。まあ、受かってるといいですね。ま
あ、
なんか、
あの、ポジティブなトーンだと受かってるといいなって思ってるんですけど。
うん、まあ、そうだね。
受かられてたり、ね、ご自身の将来がより好転したら教えてください。
あ、そうですね。確かにね。よかったよかった。
これからもご愛聴のほどよろしくお願いします。
はい。はい、ということでですね、ラジオ食堂のコメントは、Twitter、ハッシュタグ、ラジオ食堂か、ブログに対してコメントか、坂谷を直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
イェイイェイ。Oh,